説教平和の源と題して石橋秀夫牧師です。
第一礼拝に来ようと思ったら自転車がありませんで、あそこからここまで走ってまいりました。まだ走る力があるんだなと思っていますが、その痛い目にあったにもかかわらず、先ほど一度第一礼拝が終わってから家に帰って説教の準備をしながら、さあ教会に行こうと思ったら、あ、自転車がない。また走ってまいりました。第一礼拝で案内タイムにあったのに、また主礼拝でもということで、物忘れが激しい、ついに来たかとご心配くださると思いますが、ご心配には及びません。私は生まれつき忘れっぽい。まだその時は来ておりませんが、今日の説教題は平和の源という説教題にいたしました。今日の聖書の最後の御言葉から取った説教のテーマであります。平和の源である神があなた方一同と共におられるようにと、これはパウロのローマ教会の信徒たちへの祝祷の言葉として、記されているところであります。私たちの生活の中で平和を壊す力、それが満ちている、そういう中で私たちの生活がなされなきゃならないということを思うわけであります。パウロも非常な不安の中でローマ教会に書き送っている。それが今日の文章でもあります。非常な不安の中にある。エルサレムに行かねばならない。エルサレムに行くということは、たくさんの人たちが裏切り者パウロと待ち構えている。殺されるかもしれない。実際にエルサレムに行きますと40名の者たちが、パウロを暗殺しようとして力を合わせるわけであります。そういう中に、しかし使命があるがゆえにエルサレムに行かなきゃならない、そういう不安の中でローマの信徒のたちに書き送っているのがこの手紙の最後の言葉でもあります。30節全体を見ていただきますと、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために私と一緒に神に熱心に祈ってくださいとパウロは語るわけであります。熱心に祈ってください。武器を持った者たちがパウロを襲ってくる、そういう中でパウロが戦う武器は何であるか、祈りであります。祈りの輪の中に生かされている。それがただ一つのパウロの戦う力であることが示されてくるわけであります。私たちの読んでいる聖書は非常に優しい表現となっています。私と一緒に神に熱心に祈ってください、優しい表現でありますが、原文で見ますとこれは激しい言葉であります。ギリシャ語ではアゴニーという言葉が使われていて、これは英語のアゴニーの語源ともなっているわけであります。アゴニーという言葉を調べていきますと、その中でこれは一般の、これを説明する文章の中にあった言葉でありますが、ゲッセマネで主イエスが苦闘された、十字架の死の苦しみよりもその前のゲッセメの祈りが最もパウ主イエスの激しく苦闘する姿を示していると言われている、あのゲッセメの祈りのにおけるイエス様の苦闘、この苦闘をから出ている言葉であると記されてあったわけであります。 すなわちパウロはローマ教会の信徒たちに向かって祈ってほしい、それとともに今エルサレムにおいて激しい苦闘をしなければならない、苦闘しなければならない、イエス様が苦闘されたように私もその苦闘をしなければならない、この苦闘を共にしてほしい、祈りと苦闘を共にしてほしいという強い求めの言葉がこの三十節の言葉であるわけであります。自分の苦闘を共にしてほしい、主イエスも激しく苦闘された、そして祈られた、そのところで膨らんでいくのはキリストの愛であります。初めの方で兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えて去る愛によってお願いします、このように示されて、この祈りの中に聖霊が働いてキリストの愛が膨らんでいく、祈りでつながり、キリストの愛でつながり、その信頼の中でパウロはあのエルサレムに行きたいという強いパウロの思いが示されているわけであります。この祈りのつながりはキリストの愛のつながりになり、そしてただ一つ敵に囲まれたエルサレムにおいてパウロを支える力であるということが示されてくるわけであります。平和を壊す力は世界に満ちています。そして私もこの平和を壊す力の中に生きざるを得ないわけであります。日曜日は2回ほどお休みをさせていただきまして、1月の17日の金曜日から19日の日曜日までは岡山の真備に導かれて被災地であります、そして岡山教会で礼拝の説教をいたしました。続いて24日から26日まで沖縄に参りまして、沖縄と教団、今なかなか難しい問題があって、その問題の解決の糸口を見つけたいと沖縄に行ってまいりました。岡山の真備は突然洪水によって、家が破壊される、まさに家庭が破壊される、平和が破壊される、そのような痛みを背負っているところであります。昼間行きますと新しいお家ばっかりで、豊かなところだと思うところでありますが、夜になると真っ暗、新しい家、そこにドアが開いている、窓が開いている、誰も住んでいない、そのような間引であります。そこで餅つき大会をするので来てほしいと言われて餅つき大会に来ました。間引の支援は岡山のキリスト教会、岡祭、岡山キリスト教災害支援センターですよ、と言われて、教団の教会のみならず、他の教派の教会も協力して一緒に真備地区の支援をしているわけであります。日本キリスト教団は、被害を受けた本屋さん、その本屋さんを整備する費用を出し、今家賃も払ってますが、その家賃の費用を日本キリスト教団は負担しています。さらにこれは大変喜ばれたわけでありますが、真備地区の子どもたちを台湾に招待旅行した、その費用も出しました。また2回目をしようと今話し合っています。餅つき大会には150名ぐらいの方々がいらっしゃって、非常に賑やかな大会となりまして、そこで私に求められたのは腹話術と手品、腹話術と手品をしてまいりました。腹話術は大変うまいんです。腹 括越をするときは実は手品が前ですって言うんです。手品をやるときは実は腹圧が前ですって言うんです。とてもいい加減なんですが、その奉仕をしながら驚きの出会いがありました。真備の被災地に越谷幼稚園の卒業生がいたんです。驚きました。もう年を召されていて50歳ぐらいでしょうかね。小海先生の時代の卒業生です。あの激しい洪水の中に卒業生が苦しんでいたとは知りませんでした。そして私に近づいてきてお話をしてくださいました。ホームページをよく見てるそうです。越谷教会、越谷幼稚園だから私がどういう仕事をしているかということをよく知っていて、話が弾んでいったわけでありますが、彼が言った言葉、礼拝が大嫌いだった、幼稚園の中の説教が大嫌いだった。私もそんなふうに言われてるでしょうかね。しかし彼は自分の家庭が破壊されるという経験をしています。洪水で破壊されるということがある、また家庭が破壊されるということがある。彼は率直に自分のことを語ってくれました。どん底に落ちていく、そのところで礼拝が懐かしくなったというのであります。うつ病になって信用金庫に働きながら成果主義競争そういう中でうつ病になってしまって7年間仕事ができなくなってしまった。当然家庭が破壊されて離婚せざるを得ない、それはもうやむを得ないことだという苦しみのどん底で岡山に行くわけであります。で、苦しみのどん底の中で礼拝が懐かしくなってまた再び礼拝を捧げたいと思って教会に行き始めるわけです。そして洗礼を受け、その教会で、再婚をすることができて、その方は施設の障害者施設の働きをしている。施設は違いますが彼も障害者施設で働いている。そして礼拝につながって祈りでつながってキリストの愛に包まれて、何よりも一緒に生きている障害を持った方々に大変慰められながら今は本当に嬉しい一日一日を過ごしているという話をしてくれたわけであります。大変励まされました。そしてまた同時にこの真備の支援センターが祈りから始まって祈りに終わっている、その活動を見てきて大変励まされたわけであります。本当に熱心な祈りが最初に捧げられて、全て片付けたところでまた熱心な祈りが捧げられて、そしてあの真備の方々の痛みにつながる寄り添う歩みをされていく、その姿を見て大変感動したわけであります。エルサレムに向かうパウロ、激しい苦難が覆いかぶさってくる、そういう状況の中にパウロは進んでいく。その苦難の中で希望が示されています。それが31節32節の言葉であります。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように、こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるようにという希望が示されていくわけであります。かつては教会の迫害者であったパウロが教会の伝道者になったということは、教会を迫害する者たちにとってこれは裏切り者であります。許すことができない絶大な力を持ったユダヤ教の社会の中にあって、パウロは激しい怒りを受けながら、エルサレムでその目的を果たさなければならない。エルサレムの教会が極度の貧しさの中にある、それを支援するために 異邦人社会で献金を募って義援金を届けなければならない。それを届けたからだって喜んでもらえるとは限らない。エルサレムの教会の中にも割礼なしには救われないというそういう人々がいて、パウロをよく思わない。そういう中で義援金をちゃんと届けることができるだろうか、そういう不安もあるわけであります。しかしそのような不安を持ちながらパウロは希望を持つわけであります。こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるように、エルサレムでの使命を果たしたならば、ローマ教会に行ってそこで行こうものでそのとなっていきたい。苦難の先に行こう場がある、その希望が示されてくるわけであります。パウロはこの後逮捕されて鎖につながれてローマに連れて行かれて、そこで殉教したと言われています。その憩いはどこにあったのかということになるわけであります。その憩いが打ちのめされる、破壊されると思えるそのところで、いやしかし主によってあのゲッセマネで苦闘されて十字架につけられた主イエス・キリストは復活された。この世では苦難がある、しかりしかししっかりしなさい、また私は世に勝っているという言葉が示されます。復活の世界、神の国、そこで行こうことができる。どのような苦難によって自分のこの世の平和が破壊されたとしても、最後のところでは神の国で行こうことができる、そのことへの希望は揺るがない。祈りによってキリストの愛を知れば知るほどこの確信は変わらない。それが私のこの世におけるただ一つの大きな、どのような苦難があっても破壊されてもこの希望は失われることはないというメッセージを、この31節32節の言葉から示されるわけであります。小田久志郎さんの葬儀は忘れられないのであります。一人暮らしで、召されていく、召されたその日の写真が葬儀の写真となりました。その写真は満面笑みの写真であります。病に苦しみながら一人暮らしで最後の日に満面笑みの写真、それが撮られて葬儀の礼拝の写真となった。このことも私たちは大変励まされたわけであります。そして小田久志郎さんの関係者とお会いすることになるわけでありますが、小田久志郎さんとの結びつきの中で、沖縄におけるつながりが、そして到底そこには行くことができないところにも行くことができました。平和を壊す力、災害、病、さまざまな力、それが襲ってくるわけでありますが、さらにもう一つ平和を破壊する巨大な力について私たちは目を向けさせられているわけであります。キリストは平和の源である、その確信の中で私たちはフランシスコ・ローマ教皇のあの広島の平和公園における教皇のメッセージと叫びを聞いたわけであります。あの叫びに大変感動したわけであります。平和を破壊する力に苦しむ人々の痛みを受け止めながらローマ教皇が叫んだ叫びであります。核は犯罪で神に罰せられる、兵器で威嚇しながらどうして平和の提案ができるか、真の平和は非武装以外にはありえないと語られ、そして原爆と核実験、あらゆる戦争の犠牲者に何によって声を合わせて叫ぼう、戦争はいらない、兵器の拷問はもういらない、こんな苦しみはもういらない、このメッセージが世界中に響き渡ったわけであります。 この叫びを聞いて、私たちはこの教皇の叫びを共に叫ぶことができるのか、そのことも合わせて強く問われる思いがしたわけであります。小田久志郎さんの奥さんの小田千恵子さん、そのお兄さんは札幌教会の牧師、金井照雄牧師、そして、金井照雄牧師は召されましたが、奥様が大変心配していることがあります。この教会の納骨堂には、金井金次郎さん、よしみさん、小田久志郎さんと、千恵子さん、小田千恵子さんと小田久志郎さんが納骨堂に納められている。越谷教会に迷惑ではないかということを心配して、金井照雄先生の奥様が、自分の息子を越谷教会に使わせたわけであります。12月の17日に沖縄で、働く金井はじめ牧師が妹さんともに、越谷教会に来てくださって、そのことをお話しされたわけであります。照雄牧師が納められている納骨堂に納めたいという希望をお話しするのかなと思ったのですが、迷惑じゃないかというそのことを心配しておいでくださった、金井金次郎さんも吉見さんも、小田千恵子さんも小田久志郎さんも越谷教会の大切な教会、教会を支えてくださった方々でありますので、その方々が納骨堂に納められていることは私たちの喜びですとお伝えして、安心して帰っていかれたわけであります。でその時に金井一先生が沖縄でされておられる働き、このことはよく知っておりましたが、その働きを知らされて、金井一牧師は反対運動をしている、その運動の中に持っているモーターボートの一つの船長さんもされています。7隻の船をモーターボートを持っているそうでありますが、そのうちの一つの船長さんで福津号を持っておられて、その船に乗せていただきました。いや本当に沖縄の辺野古の海はものすごく綺麗ですね。透明で、そこに巨大なヘリポート基地と思っていたら、実はものすごくこう大きな、あそこは弾薬庫がありますので、そこに駆逐艦が接岸できる、そういう軍港を作ろうとしているんだということを知らされて大変驚かされました。またさまざまな矛盾やさまざまな問題や、そのことも聞かされましたが、そのことをお話しすることはできません。沖縄は琉球と言ったけども、実は竜宮だ。この船に乗って200回以上辺野古の海を走っているけども、毎回毎回違う、もう毎回毎回感動させられる。そして今も発見されてない魚もが泳いでる、そういうもう宝のような海だってことを知らされました。そこに巨大な軍港が作られ、すでに水の流れが変えられて生態系が壊れていくというような問題があるようです。 70% の方々が反対しているわけですから、沖縄県民の無視してこの軍を作っていくことの問題性は強く感じさせられています。そしてそこで感動したことは、2000名の方々の集会が重ねて開かれているそうでありますが、2000名の反対集会の中で金井牧師に祈ってほしいと代表者から言われたそうです。平和の源である神を信じる信仰の確信の中で彼は祈ったわけです。そうしたら拍手が沸き起こった。キリスト者ではありませんからアーメンとは言いません。アーメンの代わりに拍手が沸き起こった。そのことに大変感動したわけであります。 牧師の祈りに耳を傾けて祈りを捧げた後に拍手が沸き起こった、そのことに大変、感動させられたわけであります。平和の源である神、この隠しの中で祈られる、さまざまな平和を壊す力が満ちている中で、この確信と祈りの広がりが平和を壊す力を克服する力となっているのではないか、そのことを考えさせられているわけであります。パウロの最後の祝祷の言葉であります。平和の源である神があなた方一同と共におられるように、この神の祝福が私たち一人一人に注がれていること、そのことに心を向けたいわけであります。ちょっとオリンピックのお話もしておりますが、選手村には宗教センターが設置されることになっています。それは義務であります。で、日本キリスト教団はキリスト教の支援、そのことのために働いてほしいという依頼がありました。選手たちのために私は祈らなければならない。何よりもこの御言葉、平和の源である神があなた方と共におられるようにというこの祈りを祈りながら、この祝福が選手たち一人に注がれて十分力が発揮できるように、そういう祈りを捧げる、そういう働きをしていきたいと願っているわけであります。平和の源である神があなた方たちと共におられるように、この祝福のもとに生かされる幸いを私たちもかみしめながら、さまざまな平和を壊す力が満ちている中で、この祝福の中にあることに希望を持って歩んでいく、そういうものでありたい、今日の御言葉から示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。私たちの平和を打ち壊す力が満ちている、そういう中で私たちも苦しみながら生きています。その中に神様の祝福の言葉が響き、そして私たち一人一人を本当に支える力が何であるか、そしてどのように平和を壊す力があったとしても失われない希望が何であるか、そのことが御言葉に示され感謝いたします。この確信の中にあるものとなさしめてください。今日の礼拝に出席された一人一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。